リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。さて、今日3月31日、この日は京都三条ラジオカフェが開局した日なんですね。もう10周年を迎えます。そしてこの日曜午後の遊び時間もなんと10年経つんですね。本当に早いものだなと思います。今日は10周年にふさわしいゲストにお越しいただいてます。どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは、学校法人未来学園学園本部副学園長、そして平成25年4月開校の京都文化医療専門学校校長の、青柳義明さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長らくね、はい、京都府にいらっしゃったので、はい、この肩書きを言うのが難しかったのですけれども、
私もなかなか慣れてません、はい、
青柳さんには、もういろんな意味でね、もう今日この3月31日の開局の記念の日に出ていただくにふさわしいゲストだということで、お忙しい中をお越しいただいたんですけれども、
ありがとうございます。
まず10年前に私がお会いしました頃は、この番組ね、始まったんですけど、そのもっと前ですね、お会いして。
そうですね、はい。
そしてラジオカフェを始めますって言った、はい、そういうお話をしたら応援してくださったんですよね、
は
い、
そうですね、あの時は飲み会というか勉強会をね、みんなでしててね、あの時にいっぱいみんなが夢を語って、ああしたいこうしたいってことを語って、それがこう実現するというジンクスがなんかその勉強会の中にあって、
本当です ね、
ねえ、ようやく、ね、10周年迎えられて、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。そして、その青柳さんも京都府を昨年、はい、春に退職、はい、もう早期退職をされて、
ちょうど1年になります、はい、
そのあたりを少し紹介するこのもう本当に、ね、今日にふさわしいこの未来学園の、ね、はい、お話もお伺いしたいと思うんですけど、はい、
そうですね、
はい、
ちょうどね、平成23年国民文化祭を京都で開催させていただきまして、ね、本当にたくさんの方に応援いただいてね、盛り上げていただきました、うん、これがやっぱり京都の底力やなというのをね、うん、体感させていただきまして、そして私も、まあ、年が56歳、50代の半ばになって、まだまだなんかこうやれるに違うかなということを考えているときに、まあ、昔にご縁をいただいたこういう未来学園というところで仕事ができるという、まあ、お話も聞かせていただいて、じゃあこれがきっかけかなと、ね、国分祭も終わり、そして後輩もだんだん育ってきたので、京都府からちょっと離れて京都に貢献できること、そして人づくりができること、そういうことがないかなと思いまして、まあ、思い切って転身したという、そういうことがあります、はい、
もう国民文化祭ね、大成功でね、はい、もう青柳さんいろんなところで大活躍だったのに、
ありがとうございます。
もうマイマロってやった青柳くんという感じもうなんかね、みんなの頭の中にこびりついてるんだけども、うん、華麗なる転身をされました、
はい、
そして、その未来学園の、はい、今度ね、4月に開、はい、 行される学園、ちょっとご紹介いただけますか。
はい、ありがとうございます。二条城のですね、ちょうど南なんですけどもね、はい、堀川通りを通っていただきますと、あれと思う建物がですね、今できてるんですよ。ちょうど二条城にマッチしてるのかどうか、ちょっと私もね、この建物の外観というのは表現しにくいんですけども、これ学校かいなというね、本当不思議な建物なんです。それがようやく完成しまして、はい、この4月に新入生を迎えます。何をする学校か言いますとね、はい、皆さんご存知でしょうかね、歯科衛生士さんを養成する学校なんですよ。3年間学んでいただいて、その後に国家試験を受けて歯科衛生士さんの資格を取ったら、全国どこでもね、歯医者さんであったりとか病院に勤務できるという、まあ、本当に歯の看護婦さんみたいな、看護師さんみたいな、そういう資格なんですけども、そういう学校をこの4月にオープンさせていただこうと。ただですね、二条城の南にあります。そしてこれが学校かいなというね。
そうですよ ね、
ね、見た感じ
素晴らしい ね、 ね、
うん、高級料亭みたいな、そういう入り口なので、うん、皆さん入らはの躊躇しはるんですけども、中入っていただきますと、うん、本当に私たちが、こういうことやりたいなという思いをね、凝縮した、うん、そういう施設がね、いっぱいありますのでね、本当にチャンスがあればぜひ皆さんに見に来ていただきたいなと、そんなふうに思ってます。
そしてこれがもう本当にこうね、4月に開校されるということで、はい、今もうまさに忙しい最中ですけども、はい、こう二条城の前にね、もう皆さんがいらっしゃるわけですよね。
そうなんですよ。
ここにね、はい、いつ始まるんですか、開校式は。
4月の5日に入学式を迎えまして、はい、約40人の学生の方が今回入学されるんですけども、はい、これ本当にね、僕もびっくりしたんやけども、京都っていうところだと面白いところだなと思ってね、専門学校なんでね、高校卒業した子たちがやっぱ入ってくる、まあ、これはやっぱり結構多いんですけども、社会人の方がね、多いんですよ、はい、3分の1ぐらいが社会人の方で、ですから、あ、やっぱり京都っていうのはこういう大学や専門学校に社会人の方がずいぶんたくさんいらっしゃるな、私たちの学校もその例外はなかったなと思ってですね、もう一回学びたい、もう一回なんか自分をそういう資格を取ってですね、社会に貢献したい、チャレンジしたいっていう意欲のある人が学びに来ていただけたっていうのは、本当に私たちにとっても良かったなと思ってますんで、遠慮なくですね、もう本当は高校卒業した、3年生卒業した人たちばかりじゃなく、いくつになってもこういうチャンスあるんだということで、ぜひですね、もう40代50代の方でも入学できるということなので、チャレンジしていただけたらなと、そんなふうに思ってるんです。
それはでも素晴らしいですね。なんか、はい、仕事を一回ついたんだけれども、はい、やっぱりこう自分でもう一度学び直せたらいいなとか、はい、こういう分野に進みたいなと思う、ね、働き始めてから思われる方とかもいらっしゃるだろうし、どっかこう、ね、海外とか留学されて戻ってきてとか、はい、そういう方もいらっしゃるだろうし、はい、そういう自分のなんかこう今いる場所から再出発できるというね、
はい、そういうことですね、うん、よく言われる障害学習っていうね、社会かなというふうに僕ら思ってまして、これも大昔障害学習の授業に携わらせていただいて、障害学習というのはカルチャー教室じゃなくて、一生涯の中で何度も学びのチャンスがあって、それが社会の中でやっぱりチャレンジできる、そしてまた学びの場に戻れるという、こういうループというか循環が形成できるのが障害学習かなと思ってまして、今回まさにそういうことができるということで、大変私自身やりがいを感じてます。
うん、はい、なるほど。でも高校をね、卒業してからっていうのはある程度学校の先生とかがサポートしてくださるので、どういうふうに受験したらいいとかね、働いてらっしゃる方は自分で確かに探せるだろうけれども、はいはい、ちょっと不安が勉強とか
そうそうそう
あるんですけど、
ね、確かに ね、
その辺とかはなんかこう、ウェブサイトとかで見たら、なんかこう情報が載ってるんですか、
ね、載ってますね。学校人未来学園京都文化医療専門学校で引いていただきますと載ってます。やっぱり社会人の方でね、勉強から離れられたら、ああ大丈夫かなっていうのはやっぱり不安あると思うんですよ。でもそれ絶対大丈夫です、私たちの、講師陣は本当に丁寧に、皆さんのやっぱりこう学びの課題にはね、ちゃんと向き合おうということでやってますので、安心して学んでいただけると思います。
またね、オープンキャンパス、
はい、あります、
そういうのもね、あると思います。
模擬授業もやりますんでね、
はい、そしたらね、やっぱりこう一回社会に出てこれをやりたいと思われる方は、はい、その学びの力もまた ある意味違う力が出る。
そうそうそう、意欲的なんですよ ね、 ね、うん、そういう意欲のある人と高校生卒業した人たちが一緒に学べるというのもまたね、うん、
面白いです
ね。面白いと思いますね、
高校生卒業して入ってこられる方にとっても倍勉強できそうな感じがします、
ね、そうそうそう、刺激になってね、うん、人生経験豊かなお姉さんたちにいろいろ教えていただくというのもこれもいいかなと思ってるんですよ、
う
ん
う
ん、
そしてどうせ学ぶんだったら京都がいいなという。
その通りです ね、
ますね。
もう学びの素材いっぱいありますから ね、うん、ね、
素晴らしいところに、ね、はい、開校されました。
ありがとうございます。
で、ここでね、一曲挟みたいんですけれども、このゲストセレクトでお持ちいただいた曲ご紹介いただけますか。
はい、平成23年国民文化祭で皆さんに盛り上げていただきました、その時のメッセージソングで微笑みの空、京都の生んだ、歌姫上総さんが歌っておられます。
はい、お聴きください。今日のゲストは学校法人未来学園学園本部副学園長、そして平成25年4月開校の京都文化医療専門学校校長の青柳義明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
京都府からその学園のね、校長先生になられたお話、はい、あの人づくりの方向に行かれたお話を今伺ったんですけれども、はい、そのルーツをね、たどりたいと思います。はい、これは、あの、青柳さんに、自らたどっていただきたいと思うんですけれど、はいはい、その最初なんかこう、こういうね、方向性っていうのは、やっぱり今思えばここにあったなっていうこと。
自らたどりますとね、高校入った時にね、僕はあの少林寺拳法っていうのを始めたんですね、これはね、動機不純なんですよ、喧嘩に強くなりたい。中学の時ね、実は喧嘩に負けてね、悔しい悔しい思いながら、なんかやっぱり喧嘩に勝ちたい、それはなんかいいもんないかなと思ったら、たまたまね、友達が少林寺拳法をやってるっていうので、じゃあ俺も入らせてくれというので入ったんですよ、だから動機は不純です。でもね、入るとね、やっぱ面白いんですね、だんだんだんだんこうやっていくうちに、自信がついてくる、そして同時に、教えるその思想的なことというか、人間はやっぱりこんな人間にならなあかんでっていうことをいろいろ教えていただいて、その中にもう単純な話なんやけども、中は人の幸せを考えられる人間になれと、これはあの私たち少林寺拳法開祖の総道心先生が常に言うとられた言葉でね、自分のことばっかり考えたらあかんと、半分は人の気持ちを考えて行動できる人間になりやっていうことをやったんです、それが私にとっては、あ、こういう人間にならなあかんのかなと思う原点やったんですね。そして自分が指導者になって少林寺拳法の5段まで取らせていただいて、支部長監督として高校生を教えるときに、やっぱり最初は喧嘩というか技術面をどんどんやるんやけども、でもこれがあの世の中役に立つと思ったら大間違いやと、喧嘩するチャンスなんてめったにないと、お互いやっぱり痛いやろと、そうじゃなくて痛くない、こういう痛い思いをしない世の中を作らなあかんためにはどうしたらいいか考えやと、そのためにはやっぱり相手の気持ちを半分考えたら、なるほどなというふうに理解し合える、そしたら喧嘩もせんでもええ、敵も作らんでもええ、そういう世の中ができるしなというのが、まあ私の人づくりという言い方をオーバーなんやけども、そういう若い人たちを育てたいなということで、少林寺拳法の指導者として20年間頑張らせていただきました。
喧嘩強なったから、はい、もういじめたらいいねとか、そんなんじゃ
全然違いますね。違うね、やっぱりあの確かに殴ったり殴られたりとかね、技をかけ合ったりするんだ、確か痛いし、あの時にはしんどいこともあるんやけども、その痛みを分かるということがすごく大事やなっていうのが分かって、相手の痛みも分かるし、自分が例えば殴った場合、相手も痛いけども自分の拳も痛くなる、なるほどな、この痛みっていうのはやっぱりお互いのもんなんやなということを理解し合うという、そういう手段として少林寺拳法があったんかなというふうに思います。
じゃあ人づくりっていうか、その人としてどう生きるかっていうところの、もう根本がそこから始まった、
ありましたね、やっぱり若い時にそういうの刷り込まれたんで、ずっとやっぱり残ってて、社会正義のためにはやっぱり身を挺してでも行動できる人間にならないかんとか、やっぱり半ば人の幸せを考えていかないかんというのが、私のやっぱり原点として、人づくりの原点としてやっぱりそこにあるなというふうに思います。
そして、その後もいろいろなんかいろんな出会いが終わりになったと思うんですけど、
そうですね、私は人の出会いに恵まれてるなと思いまして、役所に入ってからやっぱりいい仕事に随分と携わらせていただいて、平成2年に全国障害学習フェスティバルというのを京都で開催させていただき、はい、その時に当時文部省の、寺脇健さんに、はい、出会いさせていただきました。仕事とても厳しい方でねでもね、寺脇さんというのは、顧客目線というか、はい、相手の目線に立って仕事をしろと、相手が何を望んでるのか、どういうことに満足するのかと考えて、そして企画を練れということを絶えず言うとられて、ああなるほどなと、正直言語で言ったら半ば人の幸せに通じること同じこと言うとあるなというのをねやっぱり感じて、人っていうのはやっぱそういうふうに生きていかないかんのかなというのをやっぱりそこでもね再発見させていただいて、この寺脇さんというのはなかなかすごい人や
ね。そうですね、はい、この日曜午後の遊び時間をね、はい、まあ、ラジオカフェをやりたいという話を直江さんを通して、あの寺脇さんにもね、はい、お話した時に、いや面白いねってすごく応援してくださったんですよ、はい、やれるよみたいな感じで、ね、おっしゃってくださって、ね、うん、みんなはねどっちかというとそれも違うみたいなのが、ね、多い中でね言ってくださって、いや嬉しいなと思って、うん、この日曜午後の遊び時間の、うん、最初も、はい、なんと文化庁に応援して始まったんです、
うん、当時じゃあ10年前といえば関西元気文化圏、ね、河合長官がいらっしゃった時 で、
ね、はい、でも私たちもねすごくもう大きな元気をいただきました、ね、
そうです ね、寺脇さんだから本当に若い人を応援するとか、うん、これからなりたい、なりこんなことやりたいんだという人の夢を応援するのがすごく好きな方で
ね、
私たちも随分助けられたなというふうに思います、うん、その寺脇さんからやっぱり学んで、人のつながりを大事にしなさいと、うん、じゃあ何かできないかなっていうので勉強会をね、はい、始めさせていただいたのが、うん、京都文化塾プロダクションの、ルーツです。
そうですね、はい、実は私もね入らせていただいて、
はい、そうです、はい、もう世話役でありがとうございます、う
ん、こちらこそいつもありがとうございます、はい、リスナーの人は何だろうと思われるかもしれないんですけども、ね、青柳さんのそういう会でたくさんの方をね、はい、巻き込みながらということも青柳さん、ね、と寺脇さんね、はい、やってらっしゃるということなんですけど、そうですね、そういう出会いがあり、はい、まだまだありますよね、学校までに至るまでに。
そうなんですよ、うん、で東京にたまたまその勤務をするという単身赴任の時がありまして、
東京事務所、
東京事務所、
京都府の、
はい、東京事務所です、うん、そこ副所長で行けということで、うん、何なんだろうなと思って行ったらですね、やっぱりそこにちょうど河合長官、そして寺脇さんという、まあ、文化庁の方々との濃い接点というのはそこでね随分ありまして、うん、その他東京で活躍されている方とか、京都にものすごく強い憧れを持っている東京の方って多いなっていうのをね、そこで知りました。その中に未来学園の方もいらっしゃったんで、
そうなんですね、
はい、10年前に、まさかね、10年後こんなになると思ってなかったんで、
そうですね、はい、なんかもう京都府っていう、もう青柳さん京都府っていうイコールみたいな感じがあったんで、はい、想像は誰もしてなかったと思うんですけど、
未来学の方も京都っていうのはやっぱり学びの場としていいということで大変高く評価されておられて、そしてここで京都で何かをしたいということを、まあ、10年前に私聞かせていただいて、その時にまさかね私も一緒にこういう仕事をさせていただくなんて思いもよらなかったんで、やっぱ人のご縁ってすごいな、大事にしないかなというふうに本当にその時感じました。はい、
寺脇さんもね、何かをやりたいという人ものすごく応援してくださるっていうと、はい、青柳さんもそうですもんね。だからこうきっと未来学園の方が京都でっていう時にものすごくなんか京都でぜひとかいう感じでなんかいろんなね、はい、ことがあったんじゃないかなと思うんですけど、ね、
はい、まあ、だから国民文化祭もねやっぱりそうだったし、うん、それから途中に同志社大学の先生もさせていただいて、
そうです ね、同志社大学のね非常勤講師としてね、はい、5年間、
はい、
大変だったんじゃないですか。
いや面白かったですね、もうね今時の若者がこれほど頑張るとは思わなかったですね。
そうですか、それはすごいですね。
もうね無理難題ばっかり言ったんですよ、もう例えば商店街の開示午前0時から、うん、あるの行ってこいとかね、うん、それから京都市街のですね田舎の町へ行って君たちの企画を町の人にぶつけてごらんということで行ったら、もうクソみそに言われてねボロボロで帰ってきて、うん、それでも何クソっていうのでねもう一回リベンジしてねチャレンジしていく、その姿を見てね感動しました。
そうなんです
か。ここまでね若者やれるんやと思って、はい、
いや今頃のね今時の若い人は詩人待ちとか、はい、なんかこう先に答えをね用意しとくとかなんかそういうふうによく言われますけれども、うん、
違ってね、うん、環境を与えていけばね、うん、やっぱり若い人は頑張るんやなっていうのはその時分かったんですよ、うん、僕も1から10まで何もかもですね手配できるわけじゃなかったので最低限のセーフティーネットを張っておいて、うん、もう事故がないようにとかねそこだけはちゃんとしておいてあとは彼らがどれだけその環境の中で頑張るか黙って見てたら、うん、やっぱりやりましたよね、うん、こうしたいああしたいっていうのをどんどんぶつけていって最後はやっぱりそういう企画を実現したんですよ、うん、それが国民文化祭の時も若い人たちの企画っていうのが随分たくさん芽生えて、うん、で環境とかきっかけを与えればね、うん、若い人たちは京都をステージとして京都にある文化的な資源をうまくアレンジしてねたくさんのイベントやってくれるんやなっていうのをね、うん、その時本当に実感しました、はい、
それはプロジェクト科目で自分たちの企画を実現していくような、はい、そういうコースだったんですね。
そうですね、はい、ですからもうプロジェクト科目なのでプロジェクトをやっぱり実現しないとダメだし、うんうん、それが社会と接点を持たないとダメだということだったんで、うん、随分そういう意味では社会との接点に苦労したと思います、
うん、そういうねなんかこう、ちゃんと用意されたところで形だけをきちんとしましたじゃなくてね、はい、もうボロボロになりながら
泣きながらね、
それがすごいいい学びにね、はい、きっとこういう体験も、はい、指導者としての体験も次の未来学園には大いにね発揮されるんじゃないかなと思いますけどね、
役に立てばいいなと思ってますね、はい、
ではここで、ね、もう一曲、はい、ゲストセレクトの曲ご紹介ください。
はい、カズサさんがですね、昨年の秋にですねリリースしました、新しい曲なんですけども覚えていますか。これもちょっとねしんみりする曲なんですけども新しいカズサさんの世界がここで開けたのかなというふうに思ってます、お聴きください。
はい、もうねあっという間に終わりのお時間が近づいてきましたけれども、はい、その二条城の南にできた京都文化医療専門学校のことをもう一度ご紹介ください。
はい、ありがとうございます。学科は2つです、歯科衛生学科、この4月に歯科衛生学科がスタートします。そして来年からはもう一つ秘書学科というのをスタートさせます。これはねやっぱり京都文化にどっぷり使ってもらえる2年間、はあ、京都でね留学していただこうということで、これ全国からねやっぱり学びに来てほしいと思ってます。
は
い、歯科衛生学科はやっぱり3年間国家資格を目指そうという明確な目標がある、うん、そして秘書学科の方はやっぱりビジネスのどんなシーンでもですね役に立つ京都の文化を芯に持った教養豊かな人をやっぱり育てたい、うん、まさに京都ならではの教育をそこでやりたいなと思ってます、うん、オープンキャンパスもありますのでね、うん、ぜひねウェブ見ていただいてどんどんと来ていてほしいと思います。はい、
ね、とっても素敵なダンディーな青柳校長先生が待ってらっしゃいます皆さん熱いご覧のお話が聞けると思いますね。今日のゲストは学校法人未来学園学園本部学園、副学園長そして平成25年4月開校の京都文化医療専門学校校長の青柳義明さんでした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。